向井派の伊藤雄一です。本日は2点質問させていただきます。1点目は公共施設使用料金についてです。本市の公共施設のうち障害学習センター等の文化施設については牛久市民の割合が6割を超える団体等について減免制度があるためおおむね減免となっているものの、体育施設については高齢者を対象として減免制度がないため正規料金を高齢者は支払う必要があると承知をしております。人生90年時代と言われる昨今、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命をいかに伸ばすかが課題となっており、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いた際には文化やスポーツに触れ外出の機会を創出していくことは健康寿命を伸ばしていく上で有効な取り組みであると考えられますが、本市の公共施設利用料金の現状並びに今後の考え方を伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、現在の公共施設の使用料のうち市内スポーツ施設の使用料金につきましては牛久市公園条例施行規則に定められており、その中で減免減額については同規則第16条第1項に市が主催しまたは使用するときなど6項目について定められております。この中で個人の利用に対して減免減額対象となるのは身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている市内に住所を有する者のみとなっており、年齢による減免減額は定められておりません。また団体での利用時については同規則第16条各号いずれかに該当する団体であれば減免減額対象として対応させていただいております。次に障害学習施設の使用料金については牛久市障害学習センター設置及び管理に関する条例に定められております。第7条には文化ホール及びエスカードホールを除く全ての障害学習施設の使用料の減免について規定されており、使用料が減免となる条件が5項目5割の減額となる条件が3項目示されております。特に多くの利用者が該当する条件として趣味・学習活動等を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体が利用する場合は使用料を免除することができます。概算にはなりますが使用料を免除している割合は全体の8割を占め、趣味や学習活動を行う市民の多くに無料でご利用いただいているところでございます。当市における公共施設全般の使用料につきましては今後公共施設全体の総合的管理の中で将来に向けた維持管理を含めた検討を進め、市民全体の公平感を保ちつつ直接施設を利用する受益者の方々に求める負担の考え方について基本的な方針の検討を現在しております。ご質問にございました高齢者割引につきましてはただいま申し上げた受益者負担の考え方の中で減免や免除の方針も含めて検討をしてまいりたいと存じます。またコロナ禍において外出機会の減った方々への対応といたしましては感染症の状況を注視しながら一定期間使用料を無料にするなどの利用増進にかかる措置を現在検討しており市民の健康増進につなげてまいりたいと考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
一定期間の減免というお話が、を検討しているというお話がございました。一方で受益者負担ということも言われておりますので全体的には値上げも含めて検討しているものの コロナ禍が明けた際には期間限定の割引も検討しているということでよろしいのか確認をしたいと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、ですね、値上げというか適正な、まあ、負担をお願いする考え方の今、検討しておりまして、コロナ禍の状況がによってですね、もう安全に施設をお使いいただけるという、状況になった場合に、先ほど申し上げました一定期間の、無料の開放の時期、というのも考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
大きな2点目の質問に移らさせていただきます。2点目は人事行政についてです。近年採用試験の年齢制限緩和や社会人や氷河期世代向けの採用試験の実施をする自治体が増加しています。コロナ禍前には民間を志望する学生の増加により採用試験の倍率低下傾向が見られ、景気後退により状況は変わってくる可能性はありますが、募集対象を広げ多様な人材確保の観点からこれらの施策は必要な施策であると考えるところです。しかしながら社会人が採用試験を受験するにあたり障壁となるのが一次試験で実施される筆記試験であり、教養専門合わせて約30科目にもわたる試験科目を勤務を続けながら学習するのは困難であります。さらに学生にとってもこれらの科目を学習するのは大きな負担となることから、民間企業と公務員試験の本格的な併願は難しいとされています。このような筆記試験の困難さから優れたスキルやコミュニケーション能力を有する多様な人材を取り逃しているとも考えられます。そうした問題への対応として就職試験で広く使用される知能テスト SPI を使用し、筆記試験の負担を軽減、面接試験を重視した民間型の採用試験を行う自治体が出てきています。そこで本市においても公務員経験者等の多様な選考が行われていると承知をしておりますが、採用枠の一部でこのような SPI を活用した民間型採用試験を実施するお考えはないか伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、当市におきましても SPI 試験の導入について過去に検討してきたことはございますが、民間との併願により受験者の増加は期待できるものの、公務員試験対策に重点を置いた受験者よりも SPI に慣れた受験者が高得点を得やすいなどといった傾向や一般教養士の重要性などを総合的に勘案した結果、実施を見送ったという経緯もございます。現在は一次試験に教養試験と職種により専門試験を実施しておりますが、市が必要とする人物を採用すべく採用試験の実施方法につきましては今後も引き続き調査研究してまいりたいと考えております。
伊藤雄一議員。
はい、これまでと違った人材が受験をするというのは必ずしも悪いことではなく、むしろ多様な人材を採用するというのがこの試験の目的でありますので、引き続き検討いただくようにお願い申し上げ、次の質問に移らさせていただきます。先ほど全体的な傾向として採用試験の倍率低下傾向について述べましたが、本市の令和元年度採用試験の上級事務に関しまして申しますと、最終合格者10人に対し申し込み者は60人と6倍の倍率でありまして、一定程度の倍率で選考ができている状況です。一方、土木上級、建築上級では1回目の採用試験ではともに申し込み者1人、最終合格者0人と応募に資格が必要な資格免許職ではとりわけ採用に苦戦していることが伺えます。資格免許職の採用ができなければ将来の公共事業等の業務に支障をきたすことから対応が求められるところであり、他自治体では多くの自治体が採用を行う統一試験日と別日程での試験実施、応募資格を有しているのであれば筆記試験を免除する等の応募促進策が取られる例がありますが、本市の取り組み状況を伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、投資におきましても資格等を必要とする専門職の受験者は少ない状況となっております。しかしながら筆記試験を実施しなかった他市の状況を伺いますと、受験者の質の低下が著しいといった、状況を伺っております。現在は、関係する大学等に採用案内などを郵送したり持参したりということをし、受験者に PR をしておりますが、今後は試験の実施方法や時期につきましても引き続き検討してまいりたいと思います。
伊藤祐一議員。
過去何回か ICT 技術の活用について一般質問で取り上げましたが、行政のデジタル化の遅れにより国民1人に10万円を配布する特別定額給付金の支給でオンライン申請をしても目視による用紙の確認が必要となるなど支障が生じており、自治体システムの標準化、業務を自動化する RPA の導入などの自治体のデジタル化、デジタルトランスフォーメーションが提唱されています。そうした中にあって ICT 技術に精通したデジタル人材の確保が必要になると考えられ、国や都道府県、政令市ではデジタル区分の採用試験を行う例もあります。しかしながら小規模な自治体ではそうした人材の確保には困難が伴うことから、総務省は全国のデジタル人材公募情報の取りまとめ、複数の市区町村による共同任用支援等の支援策を実施するとのことです。こうした支援策も活用しながら ICT の試験を有するデジタル人材を確保していくことも考えられますが、本市のお考えを伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、行政のデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の目的であるデジタル技術を活用して行政サービスを変革する、このために必要な人材には技術や知識はもちろん、業務や組織の在り方を変革させるための総合マネジメント能力も必要となります。現状では DX 推進担当の部署の設置について検討しておりまして、今後必要とするデジタル人材の資質や確保策、育成方法などについて検討してまいりたいと思います。
伊藤雄一議員。
採用関係に続いて人材育成の観点からの質問に移らさせていただきます。最近社会人の学び直し、リカレント教育が注目を集めています。職務に関係のある分野で学びを深めることは、学生時代と比較して職務知識が身についていることから吸収力も高まっていると想定されます。さらに学ぶという点では先進地視察も良いのですが、教育研究機関で体系的に学ぶことでより深い政策立案につながり、社会人が多く在籍する大学院では共に学ぶ学生間の交流により新たなネットワークの形成も可能であります。自治体によっては職員の学び直しを支援するため大学院等への派遣制度や通学のための給食制度を設けている例もありますが、都心に通学も可能な本市では通信制や夜間授業の活用による個人の取り組みとしての通学も可能かと思われます。そこで本市の制度設計や個人の取り組みとして大学院等へ通学している例はどれほどあるのか、さらに今後大学院等での学び直しの支援を拡大していくお考えはないか伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、在職中に大学等で学ぶことのできる制度としましては、牛久市職員研修規定に基づく職場外研修のうち派遣研修として実施する場合と、職員個々が自己研鑽として行う自主研修がございます。直近では自己研鑽として一昨年度から昨年度まで1名が、今年度から1名が社会人向け大学院のコースで学んでおります。 また大学院等で学ぶために取得できる給食制度は当市には現在のところございません。今後の支援につきましては、派遣研修として実施する場合には必要に応じて研修計画の中に盛り込むとともに、自主研修として行いたい旨の相談には真摯に対応してまいりたいと考えております。
伊藤雄一議員。
はい、派遣研修と自主研修があるということでありますが、自主研修、として行う場合、特に、勤務時間の、配慮だったりということは、ないのかどうか確認をしたいと思います。
二戸浩二総務部次長。
はい、自主研修として行う場合には、市の方からの補助等はございません。ただしその大学等によりまして奨励金というものが設定おりまして、職員が兼業届を出した上で奨励金を受給して大学院に通ったという例はございます。以上です。
伊藤雄一議員。
続いて人事交流についてです。知見を広める目的や業務上の必要性から国や他自治体に職員を出向させたり出向を受け入れるケースがあり、普段と違う業務に触れることによるスキルアップや人脈形成の点で有効であることから積極活用すべきと考えますが、人事交流の現状と今後の考えを伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、国県等への派遣の状況といたしましては、今年度は文部科学省、文化庁、茨城租税再建管理機構、茨城県土地開発公社、地方自治研究機構にそれぞれ1名ずつ計5名を派遣し、前年度より1名増となっております。今後の考え方としましては、初日の一般質問でもお答えした通り、まず本務遂行を第一に考えた上で、派遣の目的、内容、効果、職員のキャリア形成などを多方面から勘案し、派遣の可否について検討してまいりたいと考えております。
伊藤雄一議員。
最後に副業・兼業のあり方について伺います。職員の兼業については伝統的に実家が農業を営んでいるといったような場合であるとか、賃貸用不動産を相続した等の事情がある場合認められるものと承知しておりまして、職務専念義務や守秘義務との兼ね合いから制限が強いものと考えております。しかしながら民間企業では複数の仕事を持つ多様な働き方が推奨されつつあることや、景気後退により終身雇用を維持することが難しくなったこと等を要因として、近年副業を認める企業が増加しています。そうした時代の流れを受け、奈良県生駒市や神戸市などの自治体で副業の許可基準を定め、職員が NPO やスポーツ指導など公共性のある仕事を報酬を得て行うことを可能としているとのことであります。就業時間や仕事内容の精査は必要とはいえ、市役所の外に出て公共性のある仕事を行うことは本業へのフィードバックも期待できることから有用と考えますが、本市における副業・兼業の希望状況、許可基準を設けるお考えについて伺います。
根本洋二市長。
地方公民の兼業については一律に禁止されるのではなく、地方公務員法第38条第5により任命権者の許可を受けなければ報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない とされています。利害関係の有無、兼業先、兼業する事業事務報酬額や兼業する時間など一定の要件ありますが、非営利団体については許可を受けることにより兼業は可能となっています。兼業に関わる基準を設けることにつきましても必要に応じて検討いたします。 また現在寄せられている問い合わせ等などの中には常勤職員の兼業についてはございます。私常々思っていることがありございまして、職員の例えば今職員も非常に消防団、地元の消防団とかいろんなことで活躍されています。また今学校部活なんかも先生が少ないということで、まあ、そういうもとで、まあ、NPO じゃないけど、まあまあ、そういう報酬を得て、そして自分の得意とする、まあ、柔道なり剣道でもいろいろ書道にもそういう職員をこの中いっぱいいると思うんでね、そういう人どんどんどんどんそういう、まあ、現場に行って、ちょっと早く終わってもいいですから、そういう人行ってそれでそういう、まあまあ、今年ぐらいの大会もあっていいんじゃないかという思いで、そして目的は子どもたちのさまざまな学習に役立てばいいのかな、そういうことも組織も考えていきたい、もうそれでもやっていきたいというような気持ちがございまして、まあ、これからもそういうこれから市の職員がどういう場所でそういう仕事、この事務的な仕事じゃなくてもっといろんな仕事できる環境を作りたいなと思います。
伊藤祐一議員。
はい、そうですね、消防団では、市職員の皆様、非常にご活躍、いただいているというところを実感しておりまして、それのみならず幅広い、ところで活躍していただけることを、前向きな答弁をいただいたと、受け取りましたので、今後の、幅広い活躍を、願いまして一般質問を終了とさせていただきます。